皆さん、こんにちはと言ったけどごめんなさい。皆さん、こんにちは。忘れてました。タイトルコールを。少々お待ちくださいね。今、スペースの方も開きます。今日は4時半まで。なぜかというと、疲れて全然、全然仕事進められてないからでございます。16時半まで。はい。龍に震えているライブ。よいしょ。はい。あ、できた、できた。はい。お疲れ様です。でも、この形でやっていきたいと思います。今日もしね、できたらね、まあ、明日 NMO 会議あるから、その時でもいいんだけども。そうだね。そうだね。8月30日の、AI プチ対談もしくはプチ講座の講師募集中というようなお話でございます。お疲れ様でございます。さあ、あと、8月30日にね、島ゆずさんの講師じゃないや、講座もございますので、こちらの方の申し込みをね、準備していきます。もうリンクは作ったので、あとは公開するだけなんですけど、そちらも用意していきますね。ちょっとね、ちょっと待ってね。ちょっと待ってね。よいしょ。マイクを使おう。よいしょ。まあ、そう、今日は何の話かというと、引っ越してお金かかるんだねっていう話ですね。よいしょ。ちょっと待ってね。ひょい。これ、はい、OK。引っ越しはマジでお金がかかるよって、引っ越しは辛いよっていう。なんかいやー、私今までこう、新しい家に行ったことあるけども、新しい家から新しい家に越すってことが、実家にいる時しかなかったもので、あまりまあ、しかも実家にいる時ってお金気にしてないじゃないですか。いやー、そっか、こんなにかかるんだねって、仲介手数料って、数万とかの話じゃなかったんですねっていう。そんなね、話でございます。一体何をもって計算されてるのかよくわかんないんだけどさ、あの辺の仲介手数料ってさ、わかんないんですけど、いや、すーごい、ね、ごっそり持ってかれますね。いや、マジかよ、これ ACL 何人分だよっていうぐらいの、そんなね、ぐらいかかるんだなっていうことにね、衝撃を受けております。まあ、ちょっとね、まあ、しょうがない。一時的にお金がかかるのはしょうがないから、もうここからね、立て直していくしかないんですけども、それにしてもすごいよね。今思ったら、それにしてもすごいと思う。マジで。もう一回じゃあちょっとステーブリティフュージョン開くかな。はい。まあ、今日は、そんな形で、なんか、引っ越しって大きな、ね、今までいろいろあってさ、なんかもう、引っ越さないといけませんみたいな話とかよく聞いてたけど、こんなに大きなものだったんだなっていうところをなんかつくづくと感じているということですね。準備もしていかないと、まあ、本当に荷物をちょっ と捨てていくっていうのもそうだし、まあ、いるものいらないもので分けていくっていうのもそうですし、本当になんか身軽になりたいですね。やってけばやっていくほどなんか埃とかと一緒でどっかこう詰まってるところとか発見しちゃうので、あ、ここすんごいほこり溜まってるみたいなところ発見するかと思うので、その辺がね、気になって、なんか、実は溜まってた、あ、これ期限切れてるじゃんとかね、そういったものだいぶありそうだなっていうのをね、感じております。さあ、ステーブルディフュージョンはうまくいったでしょうか。今日ね、いろいろやりたかったんだけどね、全然できてなかったのよ。疲れちゃってね。もう、全然、寸法を測るとかは全然良かったんですけど、その後のお金のね、請求書と、にガーンってきたのと、これ今の家具入んないよねっていうので、もう一回やり直しで、ちょっと計算し直しとか、でガーンってきたのがね、だいぶ来てますね。いやーもう本当、ニンセレとか言って癒されて、ニンセレで癒されて、タイとか言ったら、タイですよ、本当。まあ、もちろんのこと、なかなかそちらの方に行けないので、いかにね、今日はこれをやっていくか、この週末で、いかに進めていけるかってところがね、勝負になってくるかと思います。これ、配信してると、 ライブしてると分かんないと思うんですけども、5分来てない。あ、すごい、ナナさん。ああ、ちょっと、もう私、やめようかと思っちゃった。ナナさん。こん、こん、こん、こん、こんにちは。ヒロさん、こんにちは。ありがとうございます。ちょっとね、やめようかと思ってた。心が、いや、私一人で配信とか全然やったことあるのに、ちょっと今日はね、心が砕けそうだった。あ、びっくりした、総理がいた。ソーリー、こん、こん、こん、こん、こんにちは。ありがとうございます。まあでも今日、仕事終わってないから4時半までという、収録しないと一本。まあはい、仲介手数料に震えてるっていう、そんな話です。あ、友蔵さんありがとうございます。友蔵さん、こんにちは。一緒に震えよう、仲介手数料みたいな。いや、でも、なんかね、やらしい話。ちょっと、やらしい話ね。仲介手数料を、まあ、うちてか借り手側から払うじゃないですか。プラス、おそらく、こう、不動産屋さんって物件を掲載することで、その、オーナーさんや、オーナーさんだよね。オーナーさんから、こう、月々、いくらで、こう、掲載しますよみたいな感じで載せてるんだと思うんですよ。勝手な想像なんですけども。ってことを考えたらさ、なんか、ふと思ったの。こんなにがっつり取られるんだっていうことを思いつつも、でも、成り立つのかなって。まあ、ある意味、サブスクみたいな状態だから、結構その、繁忙期とかね、1月、3月とか、こう、移動の時期、10月近辺、もうここら辺からかなりね、忙しくなってくるらしいので、まあ、そういったことを考えたら、まあ、ちゃんとお金もらえてるよなってことは思ってはいるんですけどね。わかる、そう、わかるんだけどね。あ、さつけさん。さつけさん、そしてスペースの方でトミーさん、こんにちは。いやいやいや、なんかね、だいぶ私たち、3回か4回ぐらい、内見行ってるんですよ。3回かな?で、埼玉から徒歩2分まで行ってるんで、のところまで車で連れてってもらってるので、だいぶでも時間とかは費やしてるんですけど、いや、すごい。たくさん聞いてるよね。ありがとうございます。そうそうそう。成功報酬。ああ、そうなんですね。基本成功報酬ね。なるほど、なるほど。いや、ほんとね、なんか、そう、いい商売してるなとかっていうより、そこも発生するのかってところにちょっとドキッとしたのと、退去するときにも発生しそうなの、引っ越し代とかどれぐらいかかるんだろうって今から震えてるのと、ただ、なんか正直震えたの、正直落ち着いてからでもいいんじゃないかって思ったけど、引っ越すことに関しては、やっぱり今の住まいとか、今の環境を変えようってちゃんと考えられたことに関しては、すごくいいきっかけだし、そうじゃないと、やっぱりね、継続的に仕事とか生活はしづらかったと思うので、すごいそれに関しては良かったと思います。不動産投資家。さすがだ。いや、今ね、安くないと思う。そろそろ高いと思う。ちょうど今の時期よ。移動の時期でね。あ、ちょっと待ってくださいね。
ヨニルさん、こんにちは。ありがとうございます。
あ、まあ、ただ高いってほどでもないと思いますよ。一番高いのは、これ以降って言ってたね。123って言ってました。123とか倍近く違うんじゃない?多分。はい、そうなんですよ。そんなことをね、ふと思って。いやー、恐ろしかったですね。とっても恐ろしかったですね。ただね、もう震えたけど、最悪会社のお金もあるから、最悪はどうにかなるって信じてね。まあ、法人契約じゃないから、一時的に借りることになるけど、会社からね。いや、ただなんとかなるっていうふうに思ったら、じゃあ今私がやれることってどんどん稼ぐことしかない、みたいな。どんどんもう手を動かして、手を変え品を変え、ACL を売りながら、あと自分でも仕事をやりつつ、やっていくしかないと。ああ、100万とか無理、無理ぽよ、無理ぽよ。うちだって、やろうと思えば、運ぼうと思えば、あれですからね、台車で運べますからね、距離的には。ただ持ち上げる人がいないから、その、男手が足りないっていうところで、しかもちょっとアパートの3階から、運んで2階へみたいな感じだから、あ、これはでも頼んだ方がいいよね。多分ね、単身トラックとかで済むはず。それぐらいに少ないと思う。100万もないよ。100万も払えないよ、引っ越しで。すごい、売買だと仲介手数料代金の 3% なんで、それはすごい。 もう、私言いましたっけ、私あの、よし行こうって審査通ったからよし借りようって決めた時に、あ、そう、決めたスペースがあったじゃない。先週じゃない、今週かな。その後にさ、すっごい不安になって、うちの母ちゃんに電話したって話しましたっけ。あの、歴代の主婦はどうやってこのやりくりをしていったのかって話を聞いたんですけど、聞いてたんですけど、まあ、あの、ぶっちゃけうちの父親が頑張って稼いでいたので、そこは、あの、海外赴任とかしてたし、あの人。そう。そこはね、あの、あんまり参考にならなかったんですが、ただ、なんかね、言ってたのは、最終的にね、うちの母が言ってたのは、買うんじゃないんしょって。最悪引っ越せるじゃんって言われて、それもそうねって思った。そうそうそう。もう、あの、私の性格を知ってるから、うちの母親は。多分、私が何に対して不安を感じていて、でも、もちろん説明しましたけど、どういう言葉が欲しいかっていうのは、なんとなく分かってるんですよ。で、てか、まあ、私のことをね、それ、40年近くも見てるわけですから、取扱い説明書が叩き込まれてるわけですよ。うちの母の中には。なんか、欲しい言葉とかがね、分かる。いや、強かったですね。あと、なんか、いや、でもさ、って、いや、珍しいね、悩むの、みたいな。大体、あなた、なんか、まずいんだって思ったらさ、やめるよね、って。まあ、私、迷ったら基本的にやらないっていうスタンスでいるんですけど、今回ばかりは、まあ、ちょっといろいろと、あの、条件とか制約化が、まあ、早く引っ越したい、広い部屋に引っ越したいっていうところと、このままちょっと生活しきれないっていうところと、あと、なんだろう。もう時期的にここを逃すと、まあ、来年の本当に8月とか7、6、7、8か、オフシーズンこの辺らしいので、来年まで持ったらそれはそれでどうなるかがわかんなくて、ちょっと先行き不安だったところと、まあ、入学しちゃうんで、あの、本当に、なんていうのかな。いいタイミングで本当に近く見つかったから、それが、一番ベストかなというふうに思ってたところで、やっぱね、内装がね、昨年フルリフォームしてるから綺麗なのよ。本当、今日もう一回行ったけどね、綺麗だったわ、やっぱり。やっぱ綺麗だったわ。だからそれはね、大事よ、本当。もう嫌だからね、うちの母ちゃんは強いっすよ、本当。よう見てんなって思いました。そうじゃなきゃね、多分、まあ、リフォームしてるから多分家賃も高いんでしょうけど、きっと。他の部屋がどうなってるかは知らないんですが。うんうん、ただまあそういったところで、あの、他にもね、いろんな部屋とかがある中で、あれくらいの値段で行けるんだったら、まあ良かったよねっていう。だって、近くで割といいところで同じぐらいの年数のものとかで15万とか20万とか普通にしますからね、新築で。やべえっすよ。え？ここ港区でしたっけみたいな。そんな感覚でしたもん。そうそう、水回り、ね。私も水回りすごい、あれなの。気にするのすごい。嫌なの、ほんと。なんか、あ、そうだ、ガスコンロ買わなきゃいけないんだ。また忘れてた。なんかさ、最悪ガスコンロなくてもいけそうな気してきたよ。なんか。あ、でも炒め物系ができないもんな。終日煮込みだけになっちゃうからダメだね。カセットコンロはあるけど。ね。なんかね。まあガス使ってるんですけど、ちょっと目玉焼き焼くとかね、そういったことにも使ったり、普通に使うんですよ。焼きそば焼くときとか。いや、考えてみたらホットプレートとかでどうにかなるよなっていうふうにさ、ちょっと思ったんだよね。ね。あ、まあ立地でね、そうですよね。あれ、ナナさんって賃貸だっけ？なんか賃貸だった気がする。まあでも、本当にね、最高。あ、でもちょっと負けないです。あの、うち自慢していいですか？私がこの街から離れられない理由自慢していいですか？本当にね、本当にあの、小さい子、お子さん持ってる親御さんはね、あの、すごく分かりみが深いと思うんですけど、とにかく小児科が1個じゃダメなのよ。複数ないとダメなのよ、小児科。なぜかというと、まあ、定休日というか、まあ、休みの日あるじゃない。まあ、それはしょうがない。で、それ以外に予約が取れないパターン、人気で。で、パターンもそうだし、なんか基本的にメインとサブの使い分けをしなきゃいけないんですね。で、うちはメインとサブがもう、割とね、6年ぐらい住んでますから、そこの使い分けができ、最悪の時の休日診療も、割と近場にね、あるのよ。ね、小児科だけで自転車でバーって行ける範囲で、1、2、3、4、5？ 5？ いや、もっとあるんだよ。一応5個ある。知ってるところでね。もっと多分探せばあると思うんですよ。それくらいに、あ、しかも、
あれですかね、最寄り駅だけでですかね。それぐらいで便利なんですね。そこが大事。ね、保育園見えるから、あと保育園も、保育園もね、やっぱめちゃめちゃあるんです。だって私見学超行ったもん。5個、6個ぐらい行ったかな。行った中で、まあ保育園別に変わってもよかったんですけど、正直。まあでも言うてもあと3年ぐらいだし、まあできれば近場の方がいいかなっていうところが気持ち的にはあって。そう、あ、賃貸か、賃貸、そう、そう、いいんですよ。で、小学校とかがどこにあるかね、中学とかが、中学ぐらいまでなれば別にいいんですけど、小学校も近い。なんなら、立地最強だと思う。だって、二駅使えるし、バス停あるし、神社目の前だし、そう、それ言ったら神に守られてるからいいんじゃない？あ、いいかもしんない。私たち別に何か特定の神様を信じているわけじゃない。強いて言うなら、よろずの神を信じてるぐらいなんだけど、よかったかもみたいな。あと、もう一丁言うなら、これは単に私が好きなんだけど、川が近い。なんか、水辺がね、まあ、あれ何でしたっけ、台風の時とかはちょっと怖いんですけど、避難とかしなきゃいけないかなと思うんですけど、水辺はね、やっぱりちょっと好きなんですよね。まあほら、渓谷好きって言ったじゃん、私。山の中にある川、あの感じすごい好き。緑色のあの海じゃない、水とかが超好きっていう話を、チラチラ言うんですけども、ああいうところ好きなんで、やっぱなんか水に近いところが好きみたいですね。ねえ、そうですよね。そう、人間関係とかありますもんね。保育園でね、仲良くなっちゃうと。まあ、それ言ったらうち向かいのお姉さんとかと、あ、お姉さんって小学生のね、ヤッホーとか、こんにちはとか言ってめっちゃ挨拶してるから、本当はちょっと引っ越したくないくらいに、もう部屋数以外は全部良かったっていうところだったんですけど、私の中でですけどね、それ。階段が辛かったのもさ、もう、ベビーカーとか使ってた時ぐらいだから、もうさすがにね、歩けるしっていう。ねえ、そうですよね。関係性ができるとね、やっぱり、そこがっていう。まあ、まあでもね、多分ね、うちの子はね、大丈夫。どこ行っても多分仲良くなれるから。なんか、社交的。もう、コミュニケーションお化けですよ。素晴らしすぎますよ。ね、商店街とかもそうですしね、やっぱりなんか、そういったところができてるといいですよね。そう、うちの娘最強、最強です。営業にどうですかって、接客営業多分強いですよ。子は。きっと強いです。まあそこをね、考えてたんですけど、あとは小学校を楽しみにしてるしね。まあなんか知ってる子とか、まあ、知ってる子いなくても仲良くなりそうなんですけど、ただ、これ賃貸だとね、なんかあった時に、こういろんな選択肢できるじゃないですか。買っちゃうと、まあ売るぐらいしか選択肢ないけど、賃貸だったらね、ちょっと自由にできるから、その辺ちょっと、まあ万が一何かあった時に、ね、やめたいとか、これ小学校じゃ嫌だとか、転校したいとかがあったりとか、なんか、この地域で私がなんかやらかしたとか、もうここには住めないとかなった時とかに引っ越せるから。でも角部屋だから多分、小声で喋ればなんとかなると思う。いや、そう、本当に、私よりすごいです。社交的。社交的すぎて、びっくりしてる。まあそういうのもありますよね。なんか、結構ね。はい。そう、地域とかね。まあ、どうなるか分かりませんよ。割と長いこと住んでいたいっていうのもそうだし、もしかするとふとした時にね、私がやっぱり海の近くがいいわって、海の近くの町に住みたいとか言い出して、全然違うとこ引っ越すかもしれないし。そうだ。やっぱりね、その辺はね、どうなるか分からないからね。いや、高知の山奥にね、やっぱりちょっと近くにいたいですって言って住むかもしれないし。令和版コン。あ、でもね、うちの娘、平成生まれだから、平成コンです。昭和なんで、私、昭和コンさんと平成コンさんと、令和版は彼女の孫娘か。孫娘じゃないか、娘か。娘を産むとしたら娘ですね。その、LLC ハウスがね、とても素敵なのでね、ちょっと、島暮らしもね、島暮らしのコンエッティみたいな感じになりたいね。いいよね、素敵だよね。あ、おうちがいい。そうそう。ギリ平成です。 うちだから息子の方が令和なので、昭和、平成、令和っていう3世代親子。3世代親子なんです。もうギリ昭和と、ギリでもないな。結構昭和だな。もうそうそうそう、ギリ平成。娘が生まれて翌年に令和になってますからね。そうそうそう。娘の一個下の代が多分令和じゃないかな。きっと。ああ、ほうじ茶がうまいの。で、まあ、そんなことをね、考えて、まあ本当に、やっぱ引っ越しって一大事、お金的にも一大事だし、なんか生活をこう、より良くするためにやってるから、今、でもそれで今ある生活をどう変えるかみたいなところになるんですよ。なんか、うん、今の設備をやっぱり変えなきゃいけない。これ捨てた方がいいよね。これ取っときたいよね。でもこれ取っとくとしたらこれどうするみたいな。っていうのを、もう改めて、こう、一からじゃないけど作り直すってところでもあるので、楽しいんだけど、前回さ、ここ越してきた時ね、確かね、3日か4日ぐらい休みもらってたんですよ。この引っ越し日から、そう、入居日から、家具なんもなかったから、それでやってたんだけど、今回、翌日休みなのよ。金曜日に引っ越して、翌日休みだけど、翌日は、保育園の、触れ合い遊び、もう午前中に保育園があるので、発表会があるので、そっちがあるから動けないし、結構もう準備しとかないとまずいよねっていうような状況なんですよね。もうそう、あ、そっかそっか、ちょうどね、奈々さんとか令和だかと思っちゃった。ただおさん、あままさん、こんにちは。ありがとうございます。令和元年。なんかちょうど1年前ぐらいです。ちょうど1歳差ですね。うちもクリスマスイブではないけど、退院日がクリスマスイブだったの覚えてる。クリスマスイブってなんかしなきゃライブやるじゃん、テレビで。で、マライアキャリー、あ、ライブじゃないな、あれ。なんかクリスマスソングメドレーとかなんかランキングとかやってたのかな。のマライアキャリーを聞きながらすんごいじっとうちの娘が見て反応してた。のを見て、あ、この子は将来大物になるぞって思って、親バカコンさんです。懐かしい。ハイパー忙しいクリスマスシーズンに、哺乳瓶買ってねって言って、母乳でいけると思ってたけど、全然母乳出ないじゃん、哺乳瓶買ってないって言って、もう急いでアマゾンで入院中に、ポチポチポチポチって買ったコンさんです。そうそうそう、誕生日近いんですよ。そうなの、そうなの。考えたね、この日に生まれたら、動物占いとか言ってた。この日に生まれたらこうで、この日に生まれたらこうで、みたいな。誰と芸能人と一緒で、キャッキャーみたいな感じでね、やった記憶あるよ。そうだったね。懐かしい。もうとにかく娘は、陣痛は12時間ぐらいかかったんですけど、12時間どころじゃないか、15時間ぐらいかな。痛えって始まってから、15、6時間ぐらいはあったけども、産むのは3分だったっていう、3分 ?10 分か?あれどっちだったっけな ?3 息目で産んだんですよ。すんごい早く生まれたっていうのが印象的だった。が、息子は、長かったんだよ。息子、ちょっと途切れ途切れだもんな、記憶。すっごい生きるのもさ、私は2回目なんだから行けやろって生きるのも全然出てこなくて、もう、破水、自然破水を待ったのに破水できなくて、なんかもう、大丈夫もうこっちで切っちゃっていいってか、もう切ってーみたいな、切ってくださいもう無理でーすみたいな。こんな、なんで出てこないんですかみたいな感じで。そうそう、破水したら一気にバーって出てきたんだけど、頭でかかったんだと思う。なんか娘よりだって重かったもん。そうそう、思い出しちゃった。そう。思い出すとね、なんだろう、ちょっと、痛かった記憶を思い出すから、ヒュッてこう、寒気がする、ヒュッて。あれは、もう本当、なんか、もう本当に心から思うのは、無痛分娩が広まればいいんじゃ。もう無痛分娩がなんかむしろ、メインになるでいいじゃないって私は思う。だってどっちにしたってさ、産むのも大変だけどさ、産む前だってさ、お腹の中で頑張って育ててるしさ、産んだ後もさ、お尻との痛みとかで頑張ってるわけなんだからさ、もう、無痛でいいじゃん、産む時ぐらいって私は思っちゃう。産んだ痛みを知ったからみたいな。知ってれば、確かになんか、 なんか怪我した時とかに、この痛み、あの時の痛みに比べたらと思うんだけども、なんかそれよりね、その後のね、あの便秘とかの方がよっぽど痛いからね、気持ち的に。よっぽど痛いからね、あの、全然、無痛でいいと思う、私。どっかの国がね、無痛が主流になってるんですよ、確か。なんか、ほんとそうなってほしいなってちょっと思いましたね。はい。あ、あさぎさん。
あさぎさん、こんにちは。
ありがとうございます。何を話してる？仲介手数料に震えてて、あの、世の出産は無痛に、ね、もし体とかにな、なんかあるんだったら嫌ですよ。なんか、無痛にすると、あの、危険が、リスクが 50% 高まりますとかだとちょっと考えますけど、それは。痛みを知った方がいいとかいうのはもういいと思う。もうね、だって、こんなに世の中さ、医療技術が発達してもさ、出産に関してはさ、どうなるか分かんないんですよ、個人差で。妊娠、出産とかに関して。で、もうそう考えたらさ、なんか少しでもさ、あの、もう、あれじゃないですか、超フルマラソンなわけじゃないですか。20年近く、20年、30年近くの。ってことを考えたら、ね、って思う。ね。だったら、その最初の痛みぐらいはなんか和らげてくれてもいいんじゃないかなってちょっと思っちゃうっていう、あの、そんなお話です。はい。で、なんだっけ？違うんだよ。そういう話をしたかったんじゃなくて。まあ、だから、そういうことか。仲介手数料も結局は、あの、出産時の痛みみたいなもんか。この引っ越しにかかる一時的なお金が出てくると、なんか、ね、総血液が、なんか血液の、なんか3分の1がなくなるとか、2分の1がなくなるぐらいの勢いで、これ死ぬんじゃないかってちょっと不安になるんだけども、ほら、そういうことじゃないんだよね。きっとコツコツとね、この後ね。まあでもこうしていくとどんどんあの溜まっていくようになるし、みたいな。そういうふうにこう、なんで減っていく一方じゃないんだよってことをね、まあ仕組みを作っていけばいいんじゃないかなっていうことを思ってる。やっぱビビっちゃうけど、うん。まあ、引っ越しとこの、こっちの方で考えてひーって言ってるなら、あの、ぶっちゃけ、戸建て買った方は、もっとひいって言っただろうなって、戸建てとか、なんか何、家購入、マンションとかでも購入した方ってもっとひいってなってたんだろうなって思うわ。はい。とにかく稼ごうって思ってる。そしてあれだね。なんか、会社員の時って、あの、会社員は、なんて言ったらいいんだろう、わかんない。これ、いろんな業界があるので、まあ、歩合制とかもあるから一言では言えないと思うんですけど、まあ、ある程度、その、頑張れば頑張るほどお給料が上がるっていうパターン、まあ、時給とかはそうだと思うんですよ。あと、歩合制とかね、営業の件数取っていけば取っていくほど、お給料が上がるパターンと、そうじゃなくて、まあ、給料は上がるけども、年単位で上がるパターンと、あと、昇進試験とか、そういうのを受けて上がるパターンと、とかって、いろいろあると思うんですよ。ああ、まあ、あと残業か。残業すると残業手当がつくとか。で、それを考えていく中で、私は、どうしよう、こんな風になって生活の水準を上げたいけど、あ、お金不安だなって思った時に、多分正社員の時だと、まあ、あの、自分で計算してた時にね、あ、これ全然ダメだって全然足りないっていうふうに思ったんですよ。自分が生涯稼げる金額より全然足りないっていうのを思って、まあ、ファイナンシャルプランナーさんに相談して保険とか入ってたんですけど、その時は、第一子の後ぐらいかな。産んだ後ぐらい。それはそれで良かったんですが、やっぱ選択肢として稼ごうと思えば稼ぐことができるっていうことを知ったら、別に私も全然マネタイズとかできてないし、あの、超優秀なマーケターとか自分の商品ガンガン作って売っちゃるぜみたいな人間じゃないので、稼げるって言ってもあまり信憑性がないという。なんか、ないんだけど、あ、でも、こうすれば、ある程度ここまではいけるんだなとか、これくらいは稼げるんだなってことが、わかるって大事だと思うんですよね。そうすると、なんか全然、安心感が違うというか、だからどっちを求めるかなんですよね。だから、これね、二人とも、いや、どうなんだろう。ご夫婦が二人とも自営業で、まあ、ある程度もう、地盤がね固まっていて、あとは頑張ればちょっと増やせるよとか、そういうポジションとかについてればもしかするといいのかもしれないんですけど、一方がうちの場合だと正社員で、一方が私が自営業になってるから、その方がね、もしかするとバランス的にはいいのかもしれないですよね。なんか 変動型と固定、変動金利と固定金利みたいな感じやれるといいのかもしれないと。あ、森蔵さん、ありがとうございます。森蔵さん、こんにちは。あ、30分になった。30分になった。アディショナルタイムです。はい。アディショナルタイム。どっちがいいって言われるとね、わかんないよね。たださ、もうどんどんさ、人によるかもしれないけど、私フリーランスとかになって、会社もね、個人経営ってか運営会社ですけども、やっててね、思ったけど、なんかどんどんね、社会に戻れなくなってくる気がする。なんか、9時出社とか嫌だみたいな。どんどん自分がわがままになっていく気がする。ね、森蔵さんところはね、変動金利かける変動金利。ただ、私の想像だと奥様がだいぶさ、ね、NMO に欲しいって言ったぐらいに、やり手でなおかつ結構イケイケゴーゴーだと思うので、なんかそこをうまく、なんか森蔵さんがこうバランスを取りながらやっているイメージ、私の中の勝手なイメージ。これさ、私なんで、あ、そう、社会に戻れなくなる気がするっていう。なんか何時にオープンして何時にやるみたいなのが、なんかもう年々できなくなってくるというか、自分の中で、なんだろう、なんて言ったらいいんだ。もうなんか、もう社会復帰できない気が、アルバイトとかできない気がしてきたもん。めんどくさくなってきちゃったもん、なんか。だったらよし、この時間の間にこれやってガーみたいな感じの方が全然いいなって思っちゃってる。とてもわがままになってるなってことを感じるわ。すごく。なんかだから私結構最悪は、保育士資格も持ってるし、近くのね、保育園に通うとか全然できるんですけど、多分、いや、わかんない。雇ってもらえるかどうかわかんないけど、全然できるんですけど、なんか、いや、別にやりたくないな。なんか別にやりたくないな。保育園で働くとか全然いいんだけど、お茶飲めるかどうかわかんない環境と、トイレもすぐに行けるかどうかわかんない環境で働くって、今なんか結構もう無理かも、みたいな状態。ねえ。ちょっと今の生活に慣れるとなかなか戻れないですよね。逆にでも、午前中だけとか、朝の2時間とか、そういうので、なんていうの、サイクルを作っていくっていうのはありかもしれないんですけどね。だから私ね、今言える。私今小学生に戻れって言われたら多分無理。中学生とか、8時登校して4時まで学校で授業して給食と休み時間が、そこそこ。20分休みと5分休みととかで、掃除の時間とかって、ほぼ授業でしょ。寝るわ。普通に。無理って思っちゃう。ね、そうですね。森園さんの奥様は多分、A ボタン連打系ですね。素晴らしいですよ。素晴らしいと思います、本当。何事も A ボタン連打だよ。本当。やってみないとわからないっていうのはすごく思う。もうね。私もね、A ボタン連打は大事だと思うしね、結構でもただ私めんどくさいって言ってやめちゃう子なので良くないと自分では思ってる。私の悪いところはそこだなと。一回熱入ったらよしやるぞって言ってわーってやるけど、なんかで疑問感じたり、これって何に繋がってるんだろうとかを自分の中で納得してないとね、なんかめんどくさがってやめちゃったりね。あと熱が冷めるとやめちゃったりする。良くない。本当に良くないと思ってる。これ。固定給を得る。あ、そうですね。固定給を、その自分の心とお金の不安を解消するためのパートとか全然ありだと思う。だからすっごいベストなのは、すっごい私の中でね、ベストなのは、いつ、自分のその一日の中でいつでもやっていいんだけども、固定給で、なおかつ仕事内容が結構決まってるものもう。なんか今、問い合わせかな問い合わせの、クライアントワークをずっと続けさせて、問い合わせ対応ね。問い合わせする方じゃないよ。続けさせていただいてるんですけど、まあ、これももう、あれですね、AI に置き換わると思うので、まあ、そろそろ、多分なくなるとは思うんですが、これに関して言うと、一応まあ問い合わせ対応なので、もちろん毎日見てこうだあーだとか、FAQ とかをこう書いたりしてるんですが、これは楽よ。 問い合わせ対応だし、もう自分で内容が入ってればその内容をやればいいだけなので対応とかわかるしっていう、これはねすごくいいのよ。あと単発で終わる仕事がうちの母親がくれるデザイン系のフライヤーの仕事とかはありがたい。だいぶありがたいですね。なんとなくここら辺も慣れてるから。やっぱ継続案件とかお得意様みたいなのが見つかるとね、多分だいぶ良いんだと思います。そう、コロナ禍はそうですね。本当にそうですね。あ、いえいえ。これはでも、あれですよ。コミュニティ経由でお話しいただいたものを。ずっと続けさせていただいて、本当にありがとうございます。これがなかったら私多分倒れてましたからね。路頭に迷ってましたから。あー、そかそか、コロナ禍、そうですよね。うちもね、私も緊急事態宣言はあったけども、保育関係だったので、ま、自粛はあったけど、基本無縁だったかな。そうですよ。普通に出勤とかしてましたしね。もうそう、コロナ禍でやっぱり不安に思うのと、なんかそれこそ本当に周平さんのこう、収益の柱をいっぱい増やすっていう話がすっごい身に染みましたね。まあ収益の柱を増やすって、まあ、ちょっと全然別の考え方すると、いろんな人とつながりを作るっていうところでもあるなっていうふうに思ったんですよ。いろんな会社の人とか、いろんな職場とか職業の人とか、そういったこともあって、同じ会社の中でももちろん、それがあるんだったらこの人紹介するよみたいな感じの流れはもちろんできるんですけど、結構なんか私コミュニティ始めてから、なんかこんな話があるんだ、こんななんか展開があるんだって気づいたのが、結構なんかこの時コンさんを思い浮かべたか、コンさんどうかなって聞いてみたみたいな、話をしてくれたし、私の話をしてくれる方とかもいらっしゃったりして、で、コミュニティっていうとやっぱ NFT とか、まあ、何かしらのテーマで知り合ってる方が、忍者とかね、そういったところで知り合ってる方が、私たちは忍者の認識でこう出会ってるのに、その、元、まあ私が元保育士だったとか、出会った方が、なんか全然違う業種の、なんか、なんて言ったらいいんだろう。IT 関係でしたとか、いやいや、役所で勤めてますとか、あと、めちゃめちゃその、自分の住んでる地域に、顔が聞きますとか、うちの母ちゃんみたいな方ですね。とか、いろんな、こう、顔を持ってる、農家ですとかね。例えばね、あ、ここでイケメン円満師とかをちょっと紹介しましょうか、ね。円満さんみたいに、ね。円満さん。エンマイさんも面白いよね。もともと NR かなんかだったのに、激務営業だったのを収納してますからね、農家になってるんで。また面白いじゃないですか、その辺も。そうそうそう。あ、レントンさん、のりレントンだ。美味しそうだな、それ。おいしょ。
のりさん、のりさん、のりさん、のりさん、コンコンコンコン、こんにちは。レントンさん、レントンさん、レントンさん、レントンさん、こんにちは。
頑張った。そうそうそうそう。のりれん。美味しそうだよね。ねえ。ああ、コロナ禍で仕事なくなった方が、ああ、それは多いかも、確かに。そうですね。結構ね、結局どこが止まらずに動いているかって考えたら、物流とインフラ系とか、まあ、スーパーとかそういった小売店系と、あと、医療関係、保育とかも止まろうと思えば止められますから。まあでも保育関係とか。結局その辺なんですよね。私もさ、やっぱり自分仕事どうにかしないといけないと思ってた10年ほど前。非常勤公務員だった時ですね。非常勤公務員ってよう言うけど、まあ、つまりはパートですからね。パートだった時には、やっぱ資格取るのに、まあ、日医さんかなとか。日医さんで資格取るかなとか、なんか医療事務かなとかってちょっと思ったりしてましたもん。食いっぱぐれないのはなんだ、結局食いっぱぐれないのはどこだっていう形でね、資格取ろうとしてましたからね。まあ今思うと医療事務やんなくてよかったって思ってます。なぜかというと絶対寝るから、私。眠くなっちゃうからきっと。なんか、こう、早く終わらせたい感じだからね。そうそう。そんなことをね、思ったのから、すごくこの、 まあ、フリーランスになってもそうだし、お金の不安に駆られてからもそうだし、まあ、引っ越ししようってところでもそうですけど、様々なタイミングでね、あ、自分って、自分への理解度がちょっと、高まってきましたね。なんか、あ、私って、みたいな、私って、なんか、出勤とか普通にできたし、やってきたけども、結構、自分勝手にマイペースに動きたい人間なんだなとか、あ、私ってすごくこの待ってる時間とかが苦手なんだな、やるんだったらさっさとやりたいんだなとか、こうやんなきゃいけない仕事が溜まってくるとすごく焦ってくるんだなとか、納期管理とかすればいいんですけど、まあ、管理とかもちろんあるんですけども、なるべくパッパパッパ終わらせて、自分のやりたいことの方に費やしたいんだなとか、そういうなんかオンオフが苦手なんだなとか、そういうのをね、感じましたね、すごい。あ、そうなんですね。自営業の方が多かったんですね。あ、そうそう、自由に休めたりね、勤務時間決められると、やっぱそういうのはね、突然の休みとかね、なんかすっごい体調悪い時に、やっぱ休みたいしとか、体調悪くなる前兆の時に休みたいとかね、そういうことができると、やっぱいいですよね。ある程度融通を聞かせられるのは大事だと思います、本当。で、やっぱ外から、クライアントワークとかパートとか、そういった外からの仕事って、やっぱりやった方が良い。良い、本当に。へー。あ、常勤さんなんですよ。おー。すごい。素晴らしい。いろいろとね、まあ、だからといって、じゃあフリーランスにみんななりなさいよって言ったらそういうわけでもなく、在宅も私も慣れないうちは、まあ今もだけど、難しかったですからね。やっぱオンオフつけられないし、すぐに、また仕事やりたくなるし、それこそ焦って早く仕事やんなきゃ、もっと仕事取らなきゃっていう風になるし、もう返信すぐに返さなきゃみたいな感じになるし、夜でもメッセージ見なきゃとかね、そういう焦りに駆られてましたけど、もうね、私の中の対応時間っていうのを決めたので、今回、ここ7月ぐらいからかな、私の中で、あ、もう、この時間に、時間しか見ないようにする。もう極論ディスコード開くのはこの時間で終わりみたいな。見るだけとかをしたりしますけど、基本は見ない。もう、活動してから見ます、みたいな。だから大体私さ、この、5時半ぐらいにお迎えとか行ったりするんですけど、まあ、でも5時ぐらいから、下手したら翌日の朝、6時半ぐらいまで、ディスコード見ないですからね。12時間ぐらい見ない。まあ、スマホからパッパッパーって喋ったりするときありますけど、基本はもう私はって、営業時間は10時から5時ぐらいまでです、みたいな感じでやったりしてます。もうすごいね、フリーランス、やっぱフリーランスと二刀流とかの方がね、いいですよ、ほんと。そんななかなかね、お仕事もね、安定しないですもん。なんならお仕事は安定しない。もう商品をいかにいっぱい作ってそれを売っていくかっていう感じだと思ってる今。まあ、携帯は様々だと思いますけど。ね。自由に働きたかったはずなのに結局タイムスケジュールをルーティン化してる自分がいます。まあ、サラリーマン体質でそうだけど、大事ですよ。でも結局、さあ、森蔵さんさ、でもさ、保育園とかがあるから、結局ルーティン化しないとダメなんですよね。なんか、って思う。本当はね、そうしないと私みたいにダラダラしちゃうから、ルーティン化しないと良くないし、決めておいた方が、やっぱり背筋伸びるとか、そういったところあると思います。おー、奈々さん、あ、奈々さんそうなんだ。ディスコードじゃなくて、オプチャットかなんだ。メッセンジャーのやりとりすごい。あー、そうね、10月13のね、あれ、10月13日大阪だっけ？そこね。そう、ダメ人間だ。そうそうそう。だから、あれですよ、ケイスケさんの方式。コンさんが1日にやんなきゃいけないことをもうすごくミニマムにしましょうって言われて、バーって消してさ、やったじゃないですか。いろんな、やらないことをどんどん削っていくって。あれはすごく効きましたね。すっごい安心した。じゃあ他この時間いろいろやれるじゃんって。じゃあ新しいこと挑戦しようとか、セールスかけようとか、こういうのやろうっていうふうに思えるようになったので、すごくあれは良かったと思いますね。うん。今日何してたのって言われちゃうけど。 今日あんた何してたのみたいな。あ、でも、ほんとちゃんとね、仕事はしてたのよ。ちょっとずつね、ちょっとずつして、ノート更新した、ノート。昨日書いてたノートを、更新した。そうそう、ノートの使い方がようやく、これ発信すればいいんじゃないってことが分かったから、それをね、更新した。あ、そっか、10月13日。あれか。ロマコ様マミオバンドのツーマンで、そうそうそうそう。来た。集客頑張ってるよね。そうそうそうそう。おー。えらい。
めっちゃ設定してる。
もう家事まで設定してるんですよ。えらいですね、そこ。私、あれだなぁ。そう、洗濯もちょっと考えないとなんだよな。乾燥機ってか、浴室乾燥機が次なさそうてかないから、どこで干すかなんだよな。花粉の季節だとうち外に干せないからなって。73。本当だ。73枚、73。逆にね、やらない。でもそれ大事ですよ、森蔵さん。大事、大事。多分ね、うち、パパもその方式の方がやってくれるかもしれない。その辺でやってくれるかもしれないな。私もさ、やらないと自分が辛くなること分かってるから、洗濯物も洗い物も、なんか いろんなことね。だから自分が辛くならないものに関しては、ゴミ捨てとかもそうか、自分が辛くならないものに関しては、どんどんだから溜まっていくよね。良くないなって思う。買い物とかも、ああ、これなくなったら、また言われるから買いに行かなきゃ、みたいな感覚で買うもん。あ、またそのギャーギャーやる、なんで牛乳ないの、なんでコーフレークないのとか言って、泣き叫ぶ我が子の姿を想像して、それをなだめるくらいだったら買った方が早いなとかね。そういうので考えちゃうからね。いろいろあるよ、いろいろあるある。あとはなんかね、で、すごい自由な時間があるのがすごく嬉しいので、例えば予定が入ってるとするじゃないですか。なんかの予定みたいな。その予定の前に終わらしたいんですよ。で、夜も、夜にうちは洗濯機回すんですけど、全部仕事を終えてからベッドにボフンってしたいわけですよ。なんだ、子供たちが寝た後にちょっとスマホでちょいちょいちょいってなんか LINE 漫画とか読んで、はぁ、おやすみみたいな感じでしたいわけですよ。その自由な時間が、のためにめっちゃ作業するみたいな感じ。逆に朝の方の作業を減らしてるかもな。うん、うちの場合はですね。まあこれ多分人それぞれだし。あ、朝はあれだ。送った後に買い物しなきゃいけない時があるから、そこのタイミングで買い物行きますね。一回家帰るともう外出たくなくなっちゃう。そう、どうやってルーティン化するっていうのはある。でも今日は仕事したいから今日は仕事するとか、今日はちょっと余裕があるから、なんか朝帰ってきたら、ミスド行こうとか、朝ミスドして、363円とか400円ぐらいでドーナツ1個とカフェオレとか飲んでフーってできるから、みたいな。そんなことを考えながら動いてますね。朝早く預けられるとね、すっごい楽なんだけどね。ね。そういうのはある。あと、アラーム鳴りすぎるとね、私ちょっと鬱陶しくなって切っちゃうからね、やめちゃってるんです。単にそれだけ。多分これは、あれです。性格とかの違いだと思う。偉いですよ。むしろ偉いですよ、森藤さん、それをやって。もう諦めましたもん、私。自分はアラームで管理できない。唯一管理してるの、起きるときとは、あれ、お迎え行くときのアラームです。やってるの。それくらい。さすがですよ、もう。まあ、そんな感じでね。まあ、アディショナルタイム入って18分くらい過ぎてるんですけども。まあ、はい。ちょっと気持ち落ち着きました。もう本当にガクブルしすぎてどうしようってなってたんですけども、でも大丈夫。やることはただ一つ。稼ぐと。はい。我々は稼ぐしかないと。そう。どうやったら稼げるのかって。何を売ったらいいのか。アフィリエイト商品なのか。自分の SNS アカウントなのか。それとも、コミュニティとか有料商品なのか。みたいなところをね、やってってね。そのために、やらないことは削る。まあ、やってこれあんま効果ないなって思うものを削る。一点集中。はい。全然できてないけど、一点集中は。はい。っていうのを、やっていこうと思います。クロードさんとね、カスタマージャーニーを教えてとか、ターゲットのペルソナを作ってカスタマージャーニーを教えてっていうのをやってたんで。一日10個ぐらい洗う。
ナイスすぎる。ナイスすぎるアラーム。
もう、ポモドーロみたい、ポモドーロだっけみたいなもんですよね。いろいろね、効率化は大事ですし、自分に合った皆さんの動き方、活動の仕方、働き方をやって、まあ、ゆるふわかつ、稼げるようにね、ある程度稼げるようにいたしましょう。そしたら。はい。ということで、仲介手数料の罠に引っかかった、コンさん、震えてますが、稼ぐぞというところで今回お話を終了いたします。皆様本日もありがとうございました。多分明日もやると思う。やると思う。あ、ストローさん。こっち。ストローさん、こんにちは。今、スタイフの方で、めっちゃエフェクト聞かせて、発信させていただきました。あ、最後に一個だけ、最後に一個だけあれだったわ。すごく皆様のおかげで、スタンド FM のフォロワー数が銀河鉄道39になっておりました。先ほど見たら。はい、思わず送ってしまいました。1000人だっていうところで、本当にありがとうございます。ライブはいつもこんな雑談にまみれた、欲と雑談に、雑念と雑談にまみれたライブでございますが、一応、毎日の配信は、朝配信は、まともなことを言ってるつもりですので、ぜひお聞きいただけると嬉しいです。ありがとうございます。4年越しの銀河鉄道39でございます。1200ぐらいコンテンツがあったというね。絵本の読み聞かせとかがあったというね。そんな伝説のコンさんのスタンド FM でございます。いやいや、ナネさん、言わせてください。私もびっくら仰天です。びっくらポンです、こちら。はい。コツコツ頑張っていきましょう、こちら。全然。もう、4年だから。大丈夫。奈々さん、4年だし。そう。何が起こったか分かんないけど、やっておるんで。ぜひぜひ、やっていきましょう。では、皆さん、今日もありがとうございました。明日多分やると思うので、また明日。ではまた。そう、1年半もあるぜ。お疲れ様でーす。のりさんがいっぱいいんな。のり。あ、ななさんもいっぱいいるの。何これ、ななさんとのりさんの。むせた。ではまた。